ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この間高速道路に乗ろうと思ったら、その直前で ETC カードが挿入されていませんっていう案内が入ってね、ちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、このねガイドのおかげでカードも直前に入れることができて、スムーズに乗ることはできたんですけれども、私はいつも ETC カードを差しっぱなしにしているんです。ただ私の主人は一回一回盗難にあったらどうするねんって言ってね、片付けるんですよ。でもね、車とか車中のものの盗難ってリスクが高いような気がして、大丈夫だと思うんですけれどもね。技術も進歩しているし、今日はあの方が新型車の試乗に行かれたようなので、ちょっと聞いてみようと思います。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから西山監督にお越しいただいています。監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
監督、聞くところによると、はい、新型車の試乗に行かれたんですよね。
行ってきました。
どんな車に乗られたんですか。
もうね、大きいのから、うん、軽自動車まで、はい、7種類堪能してまいりました。
堪能するって言うけど乗っただけですよね、は
い、そうです。もうただ乗っただけでございます。
試乗ってね、実際に買うつもりがない時に行くとね、うん、なんかのお店の人にね冷たくされるじゃないかなとか、はい、私自身も申し訳ない気持ちになって行ったことないんですけれども。
そうですよね、うん、でもね、はい、メーカー側もやっぱり乗ってもらわないと、はい、今の車の良さってのは分からないじゃないですか、
うんうんうん、
だからもうこいつ買わないつもりだな、乗せたくないな、なんていうような態度は絶対取らないです。
あ、そうなんですね、
はい、でそもそも何かの CM でね、今、うん、趣味は試乗ですみたいなことを言ってるのあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
はい、それにね、うん、来店プレゼントもらえるんです。
試乗だけでプレゼントもらえるんですか、
はい、そうなんです。
ちょっと行こうかな、興味出てきました
食いついてきましたね、はい、今時の車は本当すごいですよ、うん、もうね、勝手にブレーキはかかるわ、
はいはいはいはい、
急には飛び出さないわ、
はいはいはいはい、
車線をはみ出さないわ。
ちょっと待ってください、ね、初め2つは、はい、まあ、あの CM とか見ても分かるんですけれども、車線もはみ出さない。
はみ出さないですね。もうメーカーにもよるんですけど、ピピピピっていうようなね、うん、あんたはみ出してますよ、はみ出しますよみたいな感じで教えてくれる車もありますし、うん、勝手にねハンドルが戻る車もあるんですよ。
それってまさか軽自動車ではないですよね、はい、
うん、軽自動車でもそういう装置がついてるのがいくつかありました。
行きたい場所までずっと車にお任せみたいなね、はい、時代も来そうですよね。
そうですね、うん、もう今すでにその新東名みたいな新型の道路ではね、はい、うん、ほぼ自動運転で走行できるようになってるんですよ。で今のね、うん、開発スピードで、はい、約20年後には市街地でも自動運転が可能になるというようなこと発表されてますね。
いや、そんなね時代がねもし来たら、はい、事故がなくなったら監督ものんびりできるようになりますね。
そうですね、うん、まあ、そうなっていただきたいんですが、はい、でもね、高性能で低燃費の車って誰でも欲しいですよね、
うん、確かに。
そうなるとね、盗難被害も増えるんですよ。
いやいやいや、オープニングでも話しましたけど、はい、車の盗難ってかなりリスク高いですよ。それにね、防犯装置も進歩していると思うので、うん、盗難ってなかなかこれから先できないんじゃないですか。
そうですね、うん、確かにね、あの盗難の防止装置みたいなものはガンガン日進月歩でできてるんですけども、はい、うん、もうね、やっぱり盗む側も一生懸命やってますから、もういたちごっこのようですね。あの手で来ればこの手でみたいな、でね、この 3,4 年間は、はい、盗難事件の件数っていうのは横ばいらしいです。
横ばいっていうことは、はい、減ってないってことですか。
減ってないんですよ、
こんなに技術が進歩しているのに。
そうなんです。
怖いですね。
怖いですよね。
そんなね、いろんな機能がついた車、
はいは
い、いろんな防犯機能もあると思うんですけれども、どんな手口で盗まれるんですか？
そうですね、喋ってしまうとこれちょっと真似しちゃう人が出てくるのでまずいんですけども、
はい、
実際にうちのお客さんがやられたのは、ドアのガラスをね、
はい、
音の出ない方法で割って。
音の出ない方法？
はい。でそこから侵入して数分間ごそごそ車の中でして、で普通に走り去ってしまうっていう様子を、防犯カメラの映像でね見せてもらったことがあります。その人盗まれてしまって、まあ、どういう風になってるんだろうなって。それがね、やっぱりであの防犯カメラに映ってたから、あこういう風な形なんだな、なんかやっぱり装置をつけてやってるんだなみたいなことが分かったんですが、それついてなかったら忽然とそのガラスだけ残って、車がないみたいな怪奇現象みたいなことになってしまってるみたいですよね。
じゃあその車、結局見つからなかった？
見つからないです。もう気の毒ですよね。ガラスの破片だけしか手元には残らなかったわけですから。
いやすごい気の毒なんですけれども、
はい、
それって防犯装置が甘かったからですか？
そうですね、
大丈夫っていう方法とかあれば、
大丈夫みたいなことなんですけどね、もう今の車でしたらもうご存知かと思いますけど、イモビライザーみたいなのもついてますから、ご自身のね鍵をなくしてしまうと持ち主でさえ車に乗れないっていうようなことになるんですけどね。でもその車ももちろんそのイモビライザーがついてる人気の車でしたけども、あっさり数分間でやられてしまったと。
いやなかなか盗んだ方もやるというか、
やりますよね。
やっぱりいたちごっこになる理由が分かります、
はい、
でやっぱりこういったことに会いたくないですよね、人間ね、
はい、
ましてやね車ね、いい車買いました、
はい、
どうすればいいんですか？
あのね欧米でね、やってるのはでかい鍵なんですよ。
でかい鍵、
はい、鉄のねごつい棒に、あの鍵がついてるような装置があってそれをですねあのハンドルにかぶせたりとか、自分のタイヤをねジャッキアップしてそこにかましたりとかして、でこれでも盗めるもんなら盗んでみと、
あ威嚇するような、
これ見よがしにやってるのが主流みたいですね。
いやなんか変な話なんですけれども、ハイテクの車両をね、装置はアナログの器具
で
ガードするってことですよね。
そうなんですよ。めんどくさいですよね、つけるときも外すときも、外したやつをどこにしまうかっていうのもめんどくさい話ですよね。
まあ、ちょっと大変なぐらいがいいってことなんですかね。
そうですね。
でやっぱりね、面倒なんですよ、そんなの分かるんですよ。それやればいいってことはね、もっと簡単に盗難対策ね、
そうですね、やってもらいたいんですけどもね、やってもらいたいんですよ、ところがね、ちょっとこんな事件があったんでご紹介します。
どんな事件ですか？
高級車に乗ってる女性がね、軽い追突事故にあったんです。
ね、
で相手の人がもうすぐに飛んできて、もう平謝りに謝るんです、もう本当にね丁寧に謝られて、で今年2回目の事故なんで、保険も使いたくないし、幸いちょっとバンパーがへこんだぐらいなんで、もう会社にも知られたくないんで、修理はきちっとこっちでさせてもらえますか、許してくださいと、いうふうなことでね、翌日ねちゃんとレンタカーを借りて持ってきて、これ乗っててくださいということで、で数日間修理預かって、でちゃんときれいに直ってきたんです、ね、でまあよかった、人信じてよかったねっていうようなお話に思われるんですけども、翌週にその女性が買い物に行きました、でそこの駐車場から帰ってきましたら、忽然と車がなくなってた。
いや意味わからないです、何があったんですか？
でこれもね、まだ犯人捕まってないんで、正確にどうこうっていうことは言えないんですが、警察が言うにはね、おそらくその預かってた間にちゃんとした鍵を、複製を作られたんだろうと、ね、実際その本物の鍵を、複製ですからね、本物の鍵ですから、もうそれで、乗り込まれてしまったら車側はあご主人様だっていうようなことになりますからね、どんなセキュリティがついてても本物のキーですから、車もそのセキュリティも反応しないというようなことみたいですね。
いや被害者の方もね本当にかわいそうなので、まあ、これ以上ね言いたくはないんですけれども、事故の時はいつも言われますけど、絶対に警察に届けないとダメですよね。
そうですよね、何度も言いますが義務ですからね、絶対に警察に届けてください。
ありがとうございます。この後もまだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない？
そんなんあかんやん。
家には火災保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るヤン。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、西山監督と大石久美子でお届けしています。まあ、監督ですね、はい、こんなに技術が進歩しているのに、うん、やっぱり盗難というのは減らない、横ばいだっておっしゃったんですけれども、はい、これからまあ保険も含めてどういったことに気をつけていかないといけませんか。
は
い、
そうですね、うん、あの世に盗人の種はつきまじとかっていうね、はい、あの石川五右衛門の名文句があるように、うん、本当にそのいいものが出てきたら欲しいと思う人はもう必ず、ね、うん、あのいろんなあの手この手で盗みにかかってきます。うん、で、まあ、あのもちろん盗難、そういうでかいね、あの鍵とかそういうのをつけるっていうのも一つの手ですけども、うん、万が一のことを考えてやっぱりね、盗難をその保証してくれる車両保険みたいなものをきちっとね、うん、お付けになっていただいて保険でもカバーしてもらうっていうことも考えていかないとダメでしょうね。
かなりあの盗難にあった時の保証が、はい、ある保険も増えてきてるんですか。
そうですね、うん、はい、あのもうそれこそあのハイテクなその泥棒がもう出てきてますんで、はい、うん、もう本当にその防犯対策だけじゃなんともならないというような時代が来てます。うん、うん、ですからあの車両保険きっちり考えていただかないとダメでしょうね。
はい、
うん、それとね、うん、あの前回その市場に行ったっていうような人です、うんうんうん、その時にね80代の男性なんですけども、はい、あの免許証の更新が大変だったと。
え、なんでですか。
あのもう後期高齢の方のその講習っていうのは3回ぐらい行かなくちゃいけないんですよね。でもそれでまあ今回やっとこうその免許証更新可能になったんだけども、うんうん、まあ、この自動運転の車が、はい、あ、まあ、どんどん世の中に出ていって、
そうですね、うん、
あの今オートマチック限定っていうようなあの免許証もある
じゃん。ありますよね。
そのうちね、後期高齢者用に自動運転限定みたいな、はい、ね、免許証ができれば
ね、
もっと更新も簡単になるのになみたいな話。
後期高齢者だけではなくって、はい、もうこれだけ進化した車が増えてくるということは、そういったまた違う免許が ね、出てくるかもしれません ね、 あの年齢問わず。
そうですね、
うん、そうなってくるともっと早い段階から免許取れるようになってきたりするんですかね。
そうですね、うん、逆に考えればそういうことですよね。
いやー、でまあ、いろんな、ね、車が、ね、出てきてるんですけれども、はい、まあ、あの監督私のイメージでは車がすごいお好きで、はい、いろいろ、ね、運転も好きでドライブいろんなところに行かれてるんですけれども、はいはい、監督から見てこういった新型の車ってどうですか。
いや、もうそれはそれでね、うん、あの一つの交通手段としていいと思います、はい、うん、それも自分でね操って、あの自分の手足のように操ってみたいな、うん、あの難しい車を乗りこなすっていうのも一つの楽しみでしょうけども、うんうん、まあ、あの人の命とかね、うん、そういうことを考えるとやっぱり安全な車っていうのが一番優先されるべきことなんでしょうね。
そうですよね、まああのね、こんないろんな事例からですね、やっぱりご自身の車両保険もそうですし、はい、ご自身がどういうふうに盗難に対して対策をしているのかっていうのを今一度見直していただきたいなと思います。さあ、そして保険に関してやっぱり気になることは、はい、監督なり株式会社ヤンに行けば相談に乗ってくださいますよね。
はいはい、
うん、車両保険もいろんな、ね、パターンが車に合わせて出てきているということですので、まあ、あの次の、ね、更新の時でも改めて見直していただきたいなと思います。
そうですね、ぜひご検討ください。
はい、監督今回ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
さあ、そして監督今日は車ですか。
あ、そうです、はい、うん、ここまでは車でやってまいりました。
ということは安全にまたねお帰りも気をつけて運転してくださいね。
ありがとうございます、うん、はい、
そしてもし万が一事故が起きた時は、はい、事故を起こした時起きた時はやっぱり警察に言わないといけませんね。
そうですよ、もう必ず義務ですからね、
はい、うん、はい、皆さんもよく肝に銘じていてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、この番組は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、株式会社ヤンの提供でお送りしました。